ボイス命なき者の声、
うん、
やっぱり関西のご意見番といったら
上沼恵美子
よりは
屋敷隆人
ねえこのあたりどこまで台本なんでしょうかね。
ねえ、
結構ねアドリブを要求されたりもしてるらしいですし、
あ現場でね、
うん、でそんな時ねやっぱりねエイタとかね生田斗真がね、はい、バンバンそれに応じてると、
ああ、ね、鍛えられていきますね、
うん、で石原さとみちゃんあたりはね、うん、まあ一生懸命ついててるという感じなんでしょう ね,
ね、
うん、まあ今回はそんなですね、うん、石原さとみ扮する久保明香菜子、
はい、
ね、秋のあの母親のシーンがね、
はいはいはい、
まあメインテーマとなりました
ね、うん、
まあこのエピソードをこんな早々と持ってくるとは思いませんでした
が、そうでしたね、もうちょっと半ばあたりかなと思いましたけど ね、
うん、ね、まあ回想シーンでね、うん、母親を演じていたのが片平渚、
ああね、いいですね、
うん、で結局足のあざということがね、はいはい、前からも言われてましたが、
うん、
これはクラッシュシンドロームだった。
なんか久しぶりに聞きましたね。
ね、ちょっと切ない思いがね、やっぱりありますよね。関西に住んでるとね、まあ時藤三郎さん扮する佐川教授が言ってましたけどね、
はい、
クラッシュシンドロームっていうのはさ、死因の中で唯一人の優しさが引き起こす死なんだ、
うん、
阪神淡路大震災の時にレスキュー隊の手が足りない地域では近所の人たちが総出で倒壊した家の中に埋もれた人たちを救助した、
うん、
見捨てるわけにはいかないからね、そういった気持ちで必死で助け出した、それが死につながることだとは誰も思ってなかったからね、
うん、
だからクラッシュシンドロームっていうのは悲しいことだけどそういう死なんだ、まあこのあたりね、はい、ちょっとピンと来なかった、ね、助けたことが悪かったのか、
うん、
ね、そのままほったらかしにしといた方が良かったのかということじゃ決してない
んです
よ。ないですね。まあこのあたりがクラッシュシンドロームのまあ怖いと言いますかね、なかなか認識されていなかった方ですからね、はいはいはい、
ね、
まあ、あの座滅症候群というふうにも呼ばれるんですが、身体の一部が長時間挟まれるなどして圧迫され、
うん、
その解放後に起こる様々な症候、
うん、
重症であることが見落とされる場合もあり致死率は比較的高い、
うん、怖いです ね、うん、
あの阪神淡路大震災の時もね、約400人が発症して、
うん、
そのうち約50人が亡くなられた、
偉い率ですね、それもね。
これなぜ問題かというとね、
はい、
圧迫からの解放直後は意識があるために軽症とみなされると、
うんうんうんうん、
助かった本人も、はい、あ大丈夫です、ありがとうございましたっていうことになるんですが、その後ね、いわゆる重篤な状態になって死に至ることがある、
はい、
ね、でまあこの原因がですね、いわゆる体の一部、特にね、手足、ね、
うん、
四肢が長時間圧迫を受けると、
うん、
筋肉が損傷を受けると、
はいはい、
その後圧迫された状態から解放されると、壊死した筋細胞からカリウム、ミオグロビン、乳酸などが血液中に大量に漏出する。そしてクラッシュシンドロームを発症すると、意識の混濁、チアノーゼ、失禁などの症状が見られるほか、高カリウム結晶による心室細動、心停止が引き起こされたりすると。
ほ
う。それから、ミオグロビンによってはですね、
はい、
腎臓の尿細管が壊死し、
うん、
急性腎不全を起こしたりもする。これも怖いです。
ねえ。だから圧迫されてるからといって、急激にそれをこう和らげるようなことをしたらいけないっていうことですかね。
というか、クラッシュシンドロームを発症してたらですね、すぐにね、それに対応した処置をすれば問題ないんですが、
放置してるとそうなってしまうということですね。
まあ結局治療方法はですね、血液透析、血小交換などのね、血液浄化療法ということになるんですが、結局ね、まあ専門である医師がですね、
はい、
挟まれている状況下でね、
うん、
生理食塩液なんかをね、まあ、投与するという形で、
はいはいはい、
まあ血液中の毒素をね、まあ、薄めると、
うん、
まあこれが大変有効。
ほう、
ね、まあ素人でいけばですね、とにかく患者が水を飲める場合は水分補給をしてやるということが ね有効になってくると。
でもなかなかそういう状況下でね、そういうふうにこう冷静になってられないっていうのもありますよね。
そうそう、
我々素人であればね、
うん、で特にねこの場合はね、本当に助かった人たちがね、
うん、
話すことができるとかね、
うん、
比較的元気だったりする、
ね、そうなんですよね。だから余計にね、
そう、
うん、
でまあ今回もね、あの秋のね、
はい、
お母さんの場合もまさにそうです、
ね、そうでしたね、
うん、もう大丈夫だから、
うん、
先に帰って、
うん、
っていうこと
ね、
うん、 さかその後ね、ああいう亡くなられ方をすると、
ね、
まあね、石原さとみはね、うん、なかなか頑張ってました
ね。
でまあそんなですね、石原さとみのですねこの役に対する思いがですね、公式サイトのインタビューで語られてるんですが、
うん、
以前ナース役をやらせていただいた時もすごく好きだと思えたんですけど、今回の亡くなった方の命に光を当て続けるという法医学も本当に素晴らしいと思いました。
うん、
そうですよ ね、ナース葵ですから。
ありました ね、
でもですね、この法医学っていうことに関してはね、
うん、
最初法医学と聞いて法医学方向って思ってしまうほど知識がなかったんです。
東西南北のね。
でも普通そう思いますよね。
ああ、それだけ聞いたらね。
ね。で、クランクインまであまり時間もありませんでしたし、これは追い込まれたなって。でも私は追い込まれるとやる気が出るタイプですので、うん、まず法医学に関する専門書やテキストを買ったり、図書館で読んだりしながら勉強しました。
うん、
監督から宿題として渡された海外ドラマの DVD も見たりして、だんだんと掴んでいきました。
やっぱり見たんや。
そう。まあそしてボイス命なき者の声、
うん、
今度はですね、
はい、
生田斗真扮する石松亮介、
はい、
ね、ね、ここにスポットが当てられる。
おお、まあお父さんとの関係がいろいろとね。
そうそうそうそうね、ようやく生田斗真本領発揮となりそうなんで ね、
うん、
しっかりとですね見届けていきたいと思いますね。
はい、はい。